おはようございます。それでは賛美していきましょう。罪重荷を除く輪を賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタン3、はい。罪重荷を除く輪、血の力、主の血は悪魔の技をこぼす不思議力なり、力なり主イエスの血受けよ受けよ、力なり主イエスの血受けよ今受けよ。一言お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。今日も一日私たちを御心の内に歩ませてくださいますようにお願いいたします。御言葉からよく主の御声を聞き取っていくことができますように、聖霊様助けて導いてください。心から感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読しましょう。今日はイザヤ書の22章です。幻の谷についての宣告。これは一体どうしたことか。皆屋根に登ったりして、喧騒に満ちた騒がしい町、おごった都よ。お前のうちの殺された者たちは、剣で刺し殺されたのでもなく、戦死したのでもない。お前の首領たちはこぞって逃げたが、弓を引かないうちに捕らえられた。お前のうちの見つけられた者は遠くへ逃げ去ったが、皆捕らえられた。それゆえ私は言う。私から目をそらせ。私は激しく泣きたい。私の民、この娘の破滅のことで無理に私を慰めるな。なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日が万軍の神、主から来るからだ。幻の谷には城壁の崩壊、山に向かっての叫び、エラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キルは盾の覆いを外した。お前の最も美しい兵士は戦車で満ち、騎兵は城門に立ち並んだ。こうして主はユダの覆いを覗かれた。その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。お前たちはダビデの町に破れが多いのを見て、下の池の水を集めた。またエルサレムの家々を数え、その家々を取り壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って、古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれを作った方には目もくれず、遠い昔にこれを形作った方に目を留めなかった。その日、万軍の神、主は呼びかけられた。泣いて悲しみ、頭を剃って荒布をまとえ。しかしなんとお前たちは浮かれ楽しみ、牛を殺し、羊をほふり、肉を食べ、葡萄酒を飲んでいっている。飲めよ、食べよ、どうせ明日は死ぬのだ、と。万軍の主は私の耳に宣告された。この咎はお前たちが死ぬまで決して許されることはない。万軍の神、主はそう言われた。アーメン。はい、では今日の内容を簡単にまとめます。エルサレムに対する宣告が記されています。罪から離れず、主に頼ることをせず、軍事力など人の力に頼ることを続けたエルサレムは、ついに捕囚の民となり、最終的に滅ぼされることが予言されています。でははじめに聖霊様の示しを求めて黙想していきたいと思います。はい、では最初に示された箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は12節から14節に目が留まりました。飲めよ食べよ、どうせ明日は死ぬのだということが、民が言っていたことで、もう何に頼ることもなく、失望と絶望で、 自暴自棄になっているんだなということを思わされました。神様がそのような態度を決して許さないとところも目が止まりました。以上です。
はい、私は9節から11節のところで、イスラエルの民が戦いに備えて、ダビデの町のこの破れがあるところを補修したり、また堀を作るようなことをするんですけれども、また水ですね、飲み水を準備したりするんですけれども、その一方で、それらのもの、町を作られた、方、このイスラエルを守っておられる主を、主に目を向けることもせずに、でただ自分たちで努力して何とか守ろうとしていたっていうところ、それは本当に傲慢であるなっていうことを思わされましたけれども、そこに目が止まりました。あと12節13節のところで、本当は泣いて悲しんで悔い改めるべき時だったんですが、もう明日はどうなるかわからない、どうせ明日は死ぬから自暴自棄になって問題騒いだりしているということ、現実から目を背けて滅びに向かう姿を見ることができました。以上です。
私も特に12節から14節がポイントに止まったんですけれども、浮かれた主民の麺を食べよう、明日はどうせ明日は死ぬのだと、本当に神様に立ち返ることもなく、目に見えるものだけで、本当にむしろこの死の後にこそ裁きがあるということも含めて、本当にまた神様のことなんて聞いたこともない民のように振る舞っていることに対して、本当に神様が憤られているんだなということを感じました。以上です。
はい、私は8節にあるように、このユダという小国が生き残っているのはただ主の恵みであって、主がベールで守って応用をかけてくださっていたがゆえであったということを忘れ、二節にあるようにおごり高ぶり、そして戦いもしないで逃げて、そして死んでいくという本当に悲惨な状況が記されているというふうに思わされました。またこの預言者の姿として四節と12節は民に対する命令ですけれど、滅びていくものに対してその予言的にその未来を見、そしてその状況に対して激しく泣くこの予言者の心、それが模範であるというふうに思わされました。以上でございます。
はい、それではさらに深く黙想していきたいと思います。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。示される罪、約束、慰め、警告、命令、模範など、御言葉を深く探りながら調べていく時間を持ちます。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、神様についてですが、万軍の神は恐慌と蹂躙と混乱の火を起こさせるお方であり、イスラエルを破滅させるお方であるということを5節と11節から習いました。主の忍耐の限界を見ることができたのと、その時にはもうイスラエルが捕囚に連れて行かれること、この裁きを見るのだなと思いました。11節でもう神様を思い出す者なんて誰もいない、そういう状態になってしまっていて、神様の方からも裁きの宣告が告げられているというとても悲惨な状況にあるなということを思されました。
はい、私は御父について9節から12節のところで、11節にあるようにこの父なる神様は私たちを作られたお方であって、この方に私たちの計画を委ねたり、また問題を祈らなければならないということ、 私たちはこの自分の問題を自分の力でとか取り繕って解決しようとするんですけれども、そうではなくて、まず神様を見上げなければと、そして12節で主が悔い改めを呼びかけておられますけれども、本当にそのようにその声に素直に聞いて悔い改めるものとならなければならないということも教えられました。以上です。
はい、御父に関しては8節から11節まで、神の民の群れの盾となり、覆いとなって敵の攻撃から神の民を守られるお方です。けれども、高慢におごり高ぶり、すべてを作ってくださった全能者に目もくれず、自分の力により頼む者に対して、その守りの盾を取り外されるお方です。また、御父と示された罪ということで、12から14節まで、徹底的な悔い改めをすれば、民を許し守ってくださるお方です。けれども、悔い改めをせず、死ねば全てを諦め、刹那的な生き方をする者に対して、絶対許しを与えられないお方です。また、模範かな ?4 節。民を自分の娘と考えて、苦しみを共有するということ。以上でございます。
はい。私は、2節から4節のところで、受けるべき行動というか、主に頼らない生き方というのは、勇敢に戦うことができない。戦って滅ぼされるのではなくて、逃げ惑い、弓を引く前に捕らえられるような、そういった生き方になっていくということを教えられました。また、全体を通して、父についてですけれども、万軍の神と言われる、お方は全ての軍勢を支配されていて、裁きの時にはこの地上の軍勢をも率いて滅ぼされるお方だということを教えられました。それから罪について2節からおごり高ぶりが14節で、お前たちが死ぬまでこの咎は決して許されることはないと言われるほどの、結末につながっていくというおごり高ぶりに対する罪、この罪を避けなければいけないと教えられました。はい。ではさらに、適応のために黙想していきましょう。示されたこと、自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい。それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
私は、神様を忘れて歩む民の結末というのが本当に悲惨で、主に背いて誰も主に心を止めずに自暴自棄になっているということが、本当に、結末なんだなということを思いました。主を信じない民の結末というものだなと思いました。私も、ある時、祈りも届かないような真っ黒な雲のカーテンが私の上を覆っているような時を感じたんですけれども、その時が終わって悔い改めることができて本当に良かったなということを思い出しました。神様を忘れずに今日も一日生きていこうということを今日は思いました。
はい、私は人間関係の中でちょっとまあ難しくなっているところ、方同士のことですけれども、みんなそのことをどうしたらいいかなと、自分なりに調整というか、コミュニケーションを取ってやっていたんですけれども、でも、本当にこれを主に委ねなければならないんだなということを教えられたので、本当にこの神様に目を向けて、このちょっと難しくなっている人間関係が解決されるように、回復されるように、祈るということ、本当に互いに悔い改めに導かれるように祈らなければならないということを示されました。以 上です。
私は本当に主を恐れること、裁きを、また死を本当に恐れていくことですね。また主と共に歩むことですけれども、そういったことを今日は語られています。今伝道しようとしている人にいろいろ心の病を抱えている方もいて、そういった方にどのように語っていくべきなのかということを祈っていたんですけれども、主を恐れる、この主の死と裁きと恐れるというこのことを本当に私たち人間は忘れてはいけないんだなということを今日は語られました。感謝いたします。
はい、ハレルヤ。最近しっかり主にすがって行うべきことに対して、そうではなくて逃げ腰であったことがありました。それで失敗をしてしまいました。問題に対して手を向けるのではなく、徹底的に主にすがりついて行うことを決心しました。以上です。
はい、私はいろいろと書き物の仕事をしている中で、一つ自分の大きくこれは課題だと思っているものに関しては主から知恵をいただいて、意外とすぐ書き終わったんですけども、できると思って、やっているもの、やってできると思っていたものに、気の取りかかったらちょっと胸が苦しくなってきて、だんだんなんか呼吸するのも、強いストレスを感じているのが分かって、昨日はそれ以上書くことができなかったんですけども、心におごり高ぶりがあったんだということを今朝は示されました。本当に主にへりくだって、すべて主から知恵をいただいてやっていかなくてはいけないということを今朝教えられました。はい、では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。主が私たちと共にいてくださること、万軍の主が私たちの味方でいてくださることを覚えて感謝いたします。私たちは時にそれを忘れ、自分の策で自分の思いで動いてしまいますけれども、主よ、あなたに信頼し、ただあなたを恐れて、本当にあなたの御心をだけを行っていきたいと願っています。聖霊様、どうぞそのように導いてください。私たちの周りにあるすべての問題を主ご自身の御業によって、あなたの方法によって解決を与えてくださいますようにお願いします。心から感謝してイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。